熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早いもので、
はい、
もう8月も最後の超ええやんとなりました、
ね、そうですね。まあ早い秋が来るのを楽しみでね。
今年の夏はいかがでしたか？
いや毎年暑いわ。今年だけ違うで、去年もやっぱ暑かった。
去年より暑かったですよね。
いや、まあ、そう思うだけでね、ここ何年も暑い。
だってね、8月2日京都 39.1 度、
うん、
もうもはやドバイですよ。
目標40度やな。
ドバイですもん。
なんか体感で今年やってたん、ドバイのあの辺はなんか体感70度やってたけどな。
まあ、そこには及ばないかもしれないですけども、湿度もねありますし、
ほんまにもう僕も暑いも苦手でね。今年はもう暑いから、夏はもう比叡山行っててね。
あ、そうですか。
ええ、
比叡山も暑かったんじゃないですか。
5日間行ってたけど。
5日間？
泊まってて向こうで。
え、あそこの上のホテルにですか。
上のロテルド比叡。
あ、変わったんですよね今、うん、あれ
星野リゾート
で。あ、星野だったんですか。
もう4日間いたかな。もう毎日フランス料理行くと嫌だったわ。
まったそれまたちょっと自慢ですかそれ。
いや別に自慢違うやん。俺やっぱりなんかうどん食いたいな思って。
またそれ自慢ですかそれ。
いやいや毎日それがまたね結構うまいね。
へえ。
これね結構ね泊まりに来たはんねん。
あ、そうですか。うん、それはでもあれですよね、かなり他県からいらっしゃってる観光客の方ですよね。
そうそう。ほんで僕はまあちょっともうあんまり暑いしね、家にいてんのも。で今年嫁と一緒に。行こうと。で、あくやったら会社帰れるから、
うんうんうんうん、
で会社へ帰れる範囲で、うん、それリゾートでよそ行くっちゅうわけにいかへんし、
うんうん、やっぱり涼しいですか。
まあ、涼しく、まあ、飛弾からちょうど花火も見えてたな。
琵琶湖の
琵琶湖の花火。
あの時にいらっしゃってたんですね、
う
ん、
ちょうど行ってたけどね。
でやっぱり涼しいんですね。全然
涼しいね。やっぱりあれね、あロデルドは中間やけど、もう一つあの頂上まである、ね、そこはもっと涼しい、
うん、だんだん究極になってきましたね。もう涼しいとこ行っちゃえみたいなね。
そういうで他ないしね、涼しい場合は顔を剥ぐわけやないしね。
これでもね来年多分40度超えてくるじゃないですかおそらく、
うんうん、
どうしよう。
もう比叡山のあの屋上、あの頂上の上にこうドームのやつ、あこへベッド持ってそうねんのじゃないの。
いやでももうこれね、京都地下街をね発達、北海道札幌みたいに地下道を発達させるとか、なんか対策しないと。
うちも半地下あるから、寿司の寿司だけどね。
それそこで個人宅ですよね。ちょっともうこう市民がもっと快適に過ごせるように何か。
なんか考えなかな、
うん、いやでも地下歩道計画はすごくいいと思う。
それね、はい、ちょっとお金かかってもええし、
うん、
だからみんな涼しいし、うん、雨降りは傘いらへんし、
そしてねあの子供たちもね車や自転車心配なくなるじゃないですか、うん、事故のいい。
ええやろそれ。
それいいです。
それどうですよ。でビルもね、とりあえず何やったらもう京都市内を、うん、10メーターの土全部取ってしもて、ちょっと低くしたんだよ。高さ関係ないし、
あのお寺以外ね、昔のもの以外
は全部、昔のところはそのまま置いといて、住むところは全部10メーターで掘んねん。ほんなら10メーター掘ったら10メーターで大体3階やから、うん、から今はあの建物が10階か11階しか建たないから、うん、それが14階15階まで建つから、
うん、それからですよね、もう入り口だけ上にしてあと全部下に。
下やほんの。
あの地下都市みたいになんとなってきて。でもそれ塾長やったらいいと思いますよ。
え、金かかるでこれ。
いや金かかるのはすごいわかりますけど、しかもそんなすぐできないのもわかりますけど。
そうけど世界にそんな都市ないもんな。
でもこの後またそういうドバイとかの国そうなってくるんじゃないですか。暑いからなんか作ろうみたいな。
それ向こうらは砂やから掘りやすいよな。
でも崩れやすいですけどね。
いやだけどコンクリートの砂いらへんもんな。
あ、
砂にコンクリートの粉混ざして貼っていったらいいだけ。
もうね番組が全然関係ない雑談でどんどん進んでいくね。
しょうもないこと自分言うとあかん
ねん。え、私ですか話振ったの。え、私塾長で しょう。さあ続きいきます。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りします。
お部屋探しは超英。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超英のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超英。
月決
賃貸塾
超英や。
今日はマンション管理や賃貸で必ず出てくる問題、空き室対策、どこの会社も空き室対策で頭を悩ませていることと思います。今日は塾長にですね、この空き室について詳しくお話をお伺いしていきたいと思います。
はい。
空き室ですけれども、まあそれが多ければ多いほど収益が少なくなるというのはもちろんわかるんですけれども、うん、それ以外に、まあ、そのデメリットというのはあるんですか？
うん、まあ部屋が空いてるとね、うん、どうしても部屋っていうのは空気は動かないでしょ、閉め切ってると、やっぱり劣化してくるんですね。まあ、そんな意味では中に住んでもらって初めてね、建物が活躍しようんだから、うん、そういう意味ではやっぱり開けとかずにやっぱり住んでいただくということでないとやっぱりもったいないもんね。
そうですね、やっぱり家主さんにとってもね、埋まってないと、
そうや、空き家積むために建てるたってこれ最悪やもんな。
実際問題としてこの空き室対策っていうか、まあ、空き室問題というのは結構あるんですか？
空き室問題やっぱりね、少子高齢化でね、だんだんやっぱ減ってきてるし、まあ日本人っていうのはどっちかというとやっぱ持ち家志向でしょ、うんうんうん、賃貸貸すと家賃払ってるのもったいないっていうね、そういうのがあるんで、だけど人がやってくるから、まあ、ローン使わない人もいるし、まあ、転勤の人はね、いつどこ行くかわからへんから、そんな建物建てて借金乗せてね、転勤やどうすんのという世界も出てきてるんで、まあ、そういう意味ではどうしても賃貸マンションに住むと、まあ、有名人とかそういう人も結構賃貸マンション住みますからね。賃貸マンション引っ越しできるように、例えばホテル住まいしてる人とか、だからちゃんとした家やと、まあ、いろんな人が来るから逃げられへんし、そういうのがあって、まあ、だから必要に迫られて賃貸住んでる人もたくさんいらっしゃいますね。はい、
そのやっぱり空き室の多いマンションっていうのは特徴ありますか？
うん、やっぱりね、建てたらそのままにしたらっていうこと。例えばその服でもね、時代によっていろんな変化あるでしょ、うん、だから住む人もやっぱりそのいろんな昔の例えば部屋に住む人もいいかもしれへんけども、近代的に設備関係がトイレにしろね、ウォシュレットついてるとか、流しでも手出したらパッと水が出るとかね、だから特に水回りの台所はやっぱりそれ電磁調理器ついてるとかね、そういうものがやっぱりどんどんどんどんできてるのに、昔ながらのねガスでカチャカチャカチャして街で火つけてたっていうね、そういうのはどうしてもやっぱりね、お金をかけて10年か14、5年に1回はちゃんとしてないと部屋が空きますね。
なるほどね、
同じお金払うのかね。
なんか次の質問につながってくると思うんですけれども、やっぱりその空き室の多い会社と少ない会社っていうのは違いが出てくるもんですか？
そうやね、まあ、うん、僕はオーナーさんにも言うんですけどね、よその家直すの違いますと、あなたの家ですから直してくださいよと、だんだんだんだん悪くなってきて、壁紙がひどなって、壁は折ってくるわ、設備悪くなってきたらね、まあ家賃下げても入らないようになってきますよと。それやったら何年かに1回はちゃんときれいにお金をかけてきれいにして貸してくださいと。例えば野菜売るのでもそうでしょ、くちゃくちゃ汚いやつ置いたら売れないでしょ、やっぱあれ売りますよっていう、リンゴでもツルツルにしてきれいにして並べるとかね、絶えずやっぱりそういうもんなんですよ、貸し屋もね。だからそれ考えたら、まあ直してくださいって僕はお願いするんですけど、
結構でもやっぱりオーナーさんはすんなり聞き入れてくださいますが、
いやそのね、やっぱり懐怖いなんです
よ。ですよね、うん、
多分ですね、マンション建てたりとか借家の場合はね、銀行からお金を借りて建てられてるんですね、基本的にはその相続対策みたいな感じで建物を建てて土地の評価を落として、例えば1億円の建物を建てたら評価は5000万なんですね。ほんならあと5000万円が負債になりますから、それは他の資産と操作されるんです。だから赤字を作ることなんですね。ところがあまりやりすぎると赤字ばっかり増えて肝心のお金がなくなってくるという状況が出てくるんで、それ考えたらですね、もう矢野さんもなかなか大変は大変なんです
よ。ですよね。でもね、はい、考えただけでもだってサイクル的にはよくこの番組でもリノベーション物件という形でご紹介してますけれども、やっぱりこう定期的にお直しじゃないですけれども、綺麗にその管理していくって大事じゃないですか。
そうです。
その経費はだとかかりますもんね。
かかるんですよ。これがねやっぱり一気にお金かけてもね、損金というか 税金かからないようなお金にはならないと。何年間にかけて焼却しなさいとかね、いろんなやっぱり税の基準があって、そういうとこを考えながら何年間に1回、節税対策という意味でね、その脱税じゃないですよ、節税対策という意味でお金をかけてきれいにして貸していくと。それをねなかなか考えながらのが難しい。
この家賃収入からね、そのリノベーションできるような、直せるような諸費用で出て捻出できるもんなんですか？
なかなかやっぱり難しいですね。
あ、そうですか。
だから税金がかかるから、その節税対策で直そうかっていう形で、
なるほどね、
直されてますけどね、賃貸マンション専門にやられてる方と、お勤めしながら副収入として取るからとか、いろんなパターンありますから、それに合わせて修理をしていくと。
なるほどね、はい、今京都市内では空き室っていうのは結構どれくらいあるものなんですか？
いや僕も しっかりはその把握してないんですけども、満単位で乗っちゃいますかね。
京都はどうですか？やっぱり賃貸志向は強いですか、それとも持ち家ですか？やっぱり京都も、
いや皆さんやっぱり持ち家をもともと思うんだけども、だけどその転勤族とかね、だから特に京都の場合は学生さんがたくさんいらっしゃいますので、学生さんの場合はその大学行ってる間入るとかね、そういう傾向で収集バラバラですね。
そうですよね。学生さんが京都はねすごく多いから、その学生さん向けの例えばワンルームマンションみたいなのもね、そうそう、学校の周りいっぱいありますもんね、
ところがね、そのやっぱり学生さんが少子高齢化で減っていってると、特に滋賀県なんか例えばある大学が移行したらですね、部屋がガーンと空いてる、結構空いてるんですよ。
問題になってまし
たね。うちらもう1割以上空いてますね。
ああそうですか。家賃もすごい下がったって。
家賃も下がってですね。買える方はいいかもしれへんけども、いや経営されてることはなかなか大変ですね。
実際長栄さんは2万戸以上の管理物件がありますよね。空き室は何パーセントぐらい？
だいたい 5%。
それすごい少なくないですか？
5% から 6% だから1000以上空いてますね。大体1000戸ぐらい。
少ない方ですよね。
そうやね、だいたい全国平均になると90切ってるっていうね、85とかそんな平均になってますけど、ね、85% が入って 15% 空いてるっていうね。でうちの場合はだいたい年間平均を 5% に抑えてくださいっていうことをお願いしてるんですけど、それもなかなかやっぱ難しいですね。
でもその 5% ぐらいにキープできる秘訣といいますか、コツは
担当者がですね、例えばリノベーションをお願いしたりとかで、町営っていう管理してるマンションに入りたいっていう思いを出してもらうためにいろんなイベントもやるんですよ、うちの場合はね、そういうのが多少プラスになってるかなと。それとやっぱり仲介業者さんがたくさんいますから、彼らといいお付き合いをさせていただいてるというふうに、うちは管理会社なんで基本的にはやっぱり仲介専門にやってるね会社さんあるでしょ、そこと管理会社やっぱ住み分けして、物件としてうちがちゃんと管理してる、でそこへ管理会社仲介屋さんが人を紹介してくれる、で紹介してくれたお客さんを我々は非常に大事にする、で いいとこ紹介してくれたなということになると、また移動される時にそこへ戻ると、そういう考えでいますから、入居された方がですね、よかったなと、ここへ紹介してもらってよかったなと思えるような管理会社になりたいというふうに思ってるんです。
なるほど、ね、でもその積み重ねがあって多分その 5% に、
そうや ね、それが結果的に何が効いてるか分かりませんけどね、全てやっぱりそういう形でやっていきたいと。時期によってはね 94とか3に下がったりしますよ、だけど、まあ、時期のいい時は96とかね上がったりするんで、平均値を見ると大体95平均値にしてほしいというお願いしてるんですよ。
すごいと思います。でも
滋賀県はやっぱり厳しいですわ。
あ、そうですか。
だからまあ 来期はね今からもう準備をしてるんで、来期は多少もう少し良くなってくるかなと思ってるんですけどね。
まあ、先ほどちょっとね塾長のお話にもありましたけれども、これからどんどん少子高齢化になってきて、まあ、そのマンションの過剰供給じゃないですけれども、まあ、人よりもまあこのお部屋の方が多い状況になってくると思うんですけれども、塾長はどんな対策考えていらっしゃいますか？い
や僕はねやっぱり今空いてるところをやっぱもっと活用してほしいんですね。あれは投資してお金をかけてですね、ほったらかしてももったいないでしょ。だから特に今は京都は観光が非常に多いんで、ホテルもやっぱり限界に来てますので、ああいう部屋をもっと活用していただいて、まあ、観光客がそういうところでね一泊でも二泊でも泊まってもらうような条例を作っていただいたらね、僕はもっと観光客が日本に特に京都にね来ていただけるかなって。
ああなるほどね。なんか滋賀県のニュースで、はい、大津のあたりのホテルがすごく 50% 増ぐらい宿泊客が増えて、うん、それはなぜかっていうと京都に泊まれないから、
泊まれないでしょ。
うん、
だから言いましたけど、ま、今観光客来てるんでも高々ですね千数百万人やからね、まあ、多分ヨーロッパのパリあたりと年間6000万人も来るんですよ。だから3000万になったらもうどないもこう宿泊するとかなくなるから来れないっていう。だから空いてる部屋をねもっと活用していただいて、そこへ、まあ、まあ家具やら置いたらいいだけのことやからね、泊まっていただいたらより安く長期滞在もできるし、そういうのをですねやっぱり先行してやっぱやらないと。
京都世界一の観光都市に2年連続選ばれましたし、うん、あとやっぱり外国の方ってこうそんなに泊まるところにお金をかけずに長期滞在される方多いじゃないですか。
そうです。
そういう時はやっぱりそういうマンション活用は面白いかもしれない。
マンションをどんどんね、やっぱりやっていただいて、この頃ネットでですね申し込みもたくさんできるんで、世界的にそんな専門にやってる業者もいますから、まあ何かやればトラブルも多少ありますけどね。だけど我々は外国の方が来られて、まあ、受け入れ体制としては、まあ、英語と最低中国語はやれるような体制を作ってますので、まあ、京都市あたりがもっとですねそういうことを言うてどんどん空き室を活用してもらったら、僕は山本さんにとってはプラスになるかなと。ほんで、まあ、観光客をたくさん受け入れられたら、まあ、地元にもお金も落ちますからようなるかなと思うんですけどね。
まあ、でもそういう対策をこうしていかないとやっぱりこう 5% 以下にはなかなかキープできないということですね。
そうですよ。だからそういうのをねやっぱり京都のためにね、今ナポレオンでやってるでしょ、ナポレオンフラーってテレビで過疎地をですね復活させてる、あんな感じでもっと地元のために考えてやっぱりやってほしい、そういう人が出てきてほしいですね。
なるほどね、はい、さあ今日は塾長に空き室についてお話をお伺いしました。それではここで一曲です。
はい、今日はね3代目 J ソウルブラザーズ、
はい、
流星、う
ん、いいですね、
お願いします。
お部屋探しはジョイ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた？
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それとなんか分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの超A マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超A や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都水族館の割引券をペアでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今日のお便り、ラジオネーム池波さんからいただきました。ありがとうございます。義理のお母様が亡くなりまして、夫の実家が去年から空き家になっています、亡くなった時に大方家の片付けはしましたが遠方なのでそれ以来放置、空き家のままにしておくと良くないらしいと聞いたのですが、例えば賃貸に出したりする方がいいのでしょうか。田舎暮らしをしたい人がいれば
ちょうどいいとは思うのですが、何か良い方法があればぜひ教えてください、お願いしますということです、うん。まあ、今日はね、先ほど空き家の話をしましたけれども、
ね、全国的にそういうね空き家問題っていうのは問題になってるんです、だから今盛んにですね、各地方都市も含めてね、まあ、都会も含めてですよ、そういうやっぱ空き家対策を必死に考えてるっていうのは現状なんで、地元の不動産屋さんとかね、そういったところでいっぺんご相談されるか、もしくはああいう自治体のね、専門のそういう空き家やってると居住支援センターであるんですけどね、そういったところで相談されたらいいんじゃないですかね。
まあ、都心部のねマンションの部屋とかでしたら、うん、まあ、その賃貸に出したりとかすごくしやすいと思うんですけど、うん、まあ、お話にあるようにちょっと田舎の方になって、例えば一戸建てとかだと非常にやっぱりこう扱いというか処理の仕方に難しいんじゃないかなという部分もあると思うんですけど、
難しいですね、うん、それね、例えば修理とかね、うん、家賃にどこまで含まれてるとかね、うん、そういったことを細やかとされると大変なんですよ、うんうんうんうん、その修理に例えば雨漏りっていうね、もう自分でやってくださいと、ところが返すときにですね、雨漏りした金がこんだけかかったとかね、家を直した金がこんだけかかったとかっていうね、いざ出てもらうっていうときに問題が起きるんです。私もこんだけかけてるんですよって、うん、昔借家でいろんな問題あったんですよ、うん、で未だにその例えば家賃5000円とか1万円ぐらいで貸してる借家もあるんですね、うん、出てもらおうと思ったら逆にお金いるんですよ、うん、引っ越し費用を出してくれとかね、だからそういうものがあるんで、僕は基本的にはね、あまりずっと貸すっていう前提の健康な建物であれば問題になるけども、自分の家を貸してね、簡単に貸すのはいいですけど、言い方が貸して借りていただいたらいいけども、ちょっとなんかそ入れてる方が例えば亡くなられたからね、賃借権で相続できるんですよ、ちょっと変なことになったら法的な問題になるんでね、うんうん、その辺が非常に難しいと。で一番いいのは、うん、もう売ってしまうと、うん、まあ、それが一番いいかなというふうに思います
けど、きっと難しいんでしょうね、思い出がある、
まあまあご主人のね、ご主人の住まれた家なんで、まあ、さっきの中にはね、まあ、そんな専門にやってる、ところがあるんで、まあ、インターネットでそういう貸したいっていうようなサイトがあると思います、うん、そこで調べていただいたら、うん、専門の方がいらっしゃいますから、うん、そこへ聞いてください。
で、長英さんでもいいんですよね。
私とも連絡いただいたけども、まあ見には行きますけどね、準備ぐらいはさせてもらいますね。
わかりました。それでは塾長、今週のツボです。
はい、専門職なんでネットで確認をしていただいたら一番いいと思います。
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより、次回からはお米5キロをプレゼント、うん、
なるほど、
京都産の日の光ということでこちらをプレゼントさせていただきます。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超A、
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
熱血
賃貸塾
超 A やお送りしてきました。熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはお知らせです。
はい、タチで簡単超ええやんですね。
はい、お願いします。
先週はもうね、井上部長がおったからね、ちょっと気合入ったけど、
はい、
今日はなんかね暑いからあんまり気合が入らない。
やっぱり絶対そうおっしゃると思ってました。
いやもう言いますよ、
はい、
タチで簡単超ええやん、タチで楽ちん超ええやん、タッチで簡単超ええやんと、まあこんなもんどうです。
完全に適当になってますよね。今最後の3回目なんて 無人検索システムです。先週は担当の井上部長がお越しくださいまして、はい、いろいろと PR してくださいましたけど、今キャンペーンをやってるんですよね、
うん、米米キャンペーン、
米米キャンペーンって名前でしたっけ、そんな名前じゃなかった気がしますけれども、はい、あの検索してあの物件を印刷して、
印刷して裏側に、
裏側に当たりと書いてありましたらお米5キロをプレゼントという、なんとも当選率の高そうな企画がありますので、ぜひ行ってみてください、
はい、
そして、年末チャポン宝くじです。こちらの方もですね、もうかなり、
もうかなりですね、もうね、いっぱい来てますよ、はがきが、う
ん、毎年どれぐらい来てるんですか。
だいたい4000万ぐらい来てます。そうですよね、まあ、5000いったらいいけどね。
もう1回目の当選が発表になってますよね、
はい、2回目、
はい、11月30日までということで、
はい、
毎月ペア1組にセブ島旅行または金ゴット1枚をプレゼント、当選総額は700万円。ぜひまだ登録を済みでない方はお早めに登録をお願いいたします。そしてe ガレージです。こちらの方も募集しております。2万5000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください。町営が作成しました駐車場検索システムに登録させていただきます。年間費、管理費など一切かかりませんので、ぜひ空き駐車場でお困りの方はご活用ください。さあ、そして、町営さんにやってほしい企画も大募集しております。あんなサービス、こんな企画、ぜひぜひやってほしい企画がありましたらお寄せください。お待ちしております。この番組では皆さんからのお便りお待ちしております。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp、 ee@kbs.ne.jp です。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社町営代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の町営の提供でお送りしました。